2006年10月27日。ウェブログ、心に星雲ブログより天才。ユダヤ支配の闇と薬4。インフルエンザ予防接種の闇。以下はサイト名にないところにあった、告発。予防接種に混入された高知市立の変種インフルエンザ。グローバル2000。を実行する連中が導入した最も狡猾な計画の一つが、インフルエンザ注射だ。マスコミは毎年、いかにも説得力のあるやり方で、大規模なインフルエンザの予防接種キャンペーンを繰り広げる。これには通常、3つの段階がある。第1段階は全国的なニュース報道で、大手テレビネットワーク、通信社、ラジオ、新聞などを総動員して、間違いない事実として宣伝する。いわく、今度の冬には新型で特に悪性のインフルエンザウイルスの変種が登場する。第二段階は警告で、この冬はインフルエンザ注射が不足する。供給はまず老人、次が子供で、注射費用の払えないものは後回しになると言われる。その間中、インフルエンザの注射を受けるのは国民すべての義務だと強調される。第三段階では、かつてない需要の高まりで供給が追いつかない。と再び全国的に報道される。パニックを起こすようなこの発表は医学の権威の誰からも支持されないのだが、それでも数千万の米国人にインフルエンザの予防接種を受けないととても危険だと信じ込ませるには十分だ。こうなると競争だ。インフルエンザのウイルスは2000種以上知られているのに、どうして1回の注射でカバーできるというのか。当局は、特に悪性のインフルエンザ変種が通常のインフルエンザの予防接種で防げるなどと確実なことがどうして言えるのか。その悪性のインフルエンザウイルスが具体的にどのタイプなのか、政府は知っているというのか。もしそうなら、黙って流行させておくはずはあるまい。さらに、ガモガモと押しかけて受けるインフルエンザ注射の中身が正確に何なのか。誰も語ろうとしない。あなたは知っているだろうか。あなたのかかりつけの医師は、教えてくれたか。医師に尋ねてみたか。答えがどちらも、ノー。だからといって悩むことはない。みな、そうなのだ。誰も知らない。きっと、あなたの医者も知らないのだ。化学生物兵器戦争の専門家が教えてくれたところでは、インフルエンザ注射には、致死率の高い豚のインフルエンザから取った変種が3種類入っていて、幼児と老人には危険だということだ。過剰人口を抑制するのにこれ以上の方法があるだろうか。おそらくインフルエンザ注射は、直接には殺さないまでも、人々を弱らせておくための手段なのだ。そうしておけば、エイズ関連の合併症や C 型肝炎を持ち込んだ時に、数千万の不要人口を抹殺することができる。引用終わり。これはアメリカでのキャンペーンの模様であるが、日本でも似たようなことが行われていると気づく。グローバル2000というのは、イルミナティ、ユダヤ闇権力が推進する秘密計画で、地球上の人口を様々な手段で減らそうという計画のことである。本当にそういう計画があるのかどうかはわからないが、昨年も上記のような3段階のインフルエンザ予防接種のマスコミ報道があったことは、皆さんの記憶に新しいことであろう。きっと今年もそろそろこういう恒例のキャンペーンがマスコミを通じて行われるであろう。恒例。そう、毎年同じことが繰り返される。グローバル2000があろうがなかろうが、厚生省の官僚、薬剤業界、医療界がグルになって、とんでもないことをやっている。という疑いは持った方が良いと思う。さらに、間違いだらけの予防接種。子供を愛するすべての両親へ。を表した藤井俊介氏が、あるサイトで、以下のようにコメントしている、予防接種家の集団訴訟が東京や大阪で行われ26年間、被害者と厚生、労働省が争ったわけだが、それが決着を見たのが、1999年11月、最高裁での和解。 計約140人の予防接種被害者のほぼ全員に対して国が賠償金や和解金を支払うことになった。これらはいずれも危険な予防接種をずさんな方法で国が強制接種した。結果起きた被害であり、厚生大臣は今回の決着について厳粛に受け止め、今後とも安全で効果的な予防接種行政の推進に努めたい、と抜け抜けと、コメントした。これに対して藤井氏はインタビューでこう答えている。以下引用。さて、インフルエンザワクチンの復活でまたそのような被害者が生み、出される可能性があるわけですが、厚生省はこれまでの予防接種被害の経験を何らかの形で生かそうとしていますか？藤井、我々からすると、厚生省は経験を別の意味で生かしています。つまり、より透明になった。厚生省は、さすがにインフルエンザワクチンを子供に注射しろとは言いません。でも今度は、老人には効果があると言い出した。仮に特別養護老人ホームに入っている老人にワクチン接種して何らかの事故が起きたとして、それがワクチンによるものだと証明できるでしょうか。少子高齢化時代に、無理に子供に接種する必要はありません。うまいこと考えたものです。厚生省は各都道府県が老人に接種するのはどんどんやれ、という姿勢です。早速、大阪府と神奈川県は、接種を受ける人に2回分の費用1万円の半額を補助することになりました。こういう件は今後増えていく。でしょう。とにかく、それで医者とメーカーは儲かる。事故が起きて老人が亡くなっても原因はうやむや。介護に疲れた家族も黙るでしょう。施設はベッドが回転して好都合かもしれません。推進派には万々歳です。人権を考えると大問題ですが、彼らはそんなことは全く頭にありませんから。引用終わり。どうします？皆さん、恐ろしくて震えてきませんか？以前、ある病院で看護婦が、風邪はひいてませんか？うがいと手洗いは忘れないでくださいね、と言ってきた。それで私は言った。うがい、手洗いをしないから風邪をひかないし、インフルエンザにもかからないんだよ、と。きとんとした食事、睡眠の生活ができていれば、うがいも、マスクも、手洗いも不要なのだ。実際、私は本格的な風邪というもの、インフルエンザも、は、ここ20年くらいかかったことがない。食事や睡眠に気をつけているだけで、風邪、横島は引かない。我々は、バイ菌やウイルスと共存しているのであって、決してバイ菌やウイルスが我々の不具体点の敵であるわけではない。バイ菌やウイルスが病気と関わるのは、あくまでそれは良質転化の問題である。そもそも無菌状態なんてあるわけがない。あるというなら弁証法の否定である。どんな骨幹だろうが、熱い溶鉱炉の中だろうが、バイ菌もウイルスもいる。どんなに手術前に消毒したって、いるものはいる。完璧な無菌室ができたとしても、それは物質ではなくなる。病室転化しないレベルにその数を減らすことはできても、だ。我々の口、鼻、喉、胃、腸、肛門、皮膚にはいっぱいバイ菌やウイルスが住み着いてくれている。そのバランスが取れているから健康である。おかげで、バイ菌は悪質な菌がはびこったり、血液が濁ったりするのを防いでくれているのだ。それが食事が悪かったり、睡眠不足だったりすると、バイ菌らのバランスが崩れて体調までおかしくなる。まして、ワクチンなんかを投与すれば、バイ菌やウイルスのバランスが崩れてしまうのだ。だから、エチケット程度に這うが、いや手洗いはやってもいいが、神経質にやるものではない。抗菌、除菌の商品が大流行だが、あれも大きな間違いである。バイ菌とは共存するのがいいのだ。口内も、腸内も、肛門付近も、皆適度のバイ菌がいるのが望ましいのである。野生の動物は、うがいも手洗いもせず、泥がついた餌も平気で食べているではないか。